ワインの輪。
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回1本のワインを紹介しながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日にも配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのはしんちゃんです。
よしきです。
はい、これよしきくん、
はい、
15回です。
いや15回ですね。
なんかちょっとした節目、
まあそうだよ ね15回ってことでね、
ちょっとした15回っていうのは節目なんで、
はい、
節目なんでってこともないんだけど、
はい、
今日これハーフムーンやね。
はい、ハーフムーン、
ハーフムーンでまたねありがたいことにお便りをいただいてますので、
ありがとうございます。まあ、
それを紹介しようと思ってるんですけど、はい、まあ、かれこれこう続けてきてね、
はい、
なんか今試行錯誤してるやん。
はいはいはい、いろんなパターンでね、これやってみよう、あれやってみよう
って、
ね、
そうそうそうそう。ほんでなんか俺はちょっとね、まあ、いろんなこうラジオとかポッドキャストの人とか聞いたらやっぱこう上手に喋れはんねん、
うん、
上手に喋れはるし、もう展開もうまいし、はいはい、企画とかもおもろい。あ、もうすごいやっぱこう長年やってる番組とかは特にそうで、あ、いいなー思って、はい、この位置に行きたいなと思うねんけど、はい、でもよくよく考えたらこの不安定な感じの時の試行錯誤してる、新しいこと初めてっていう時が一番おもろいんちゃうかみたいな、
まあね、
ことに最近気づいて、
はいはいはいはい、
初めそうなりたいなっていうところから、うん、じゃあその人らどんな感じなんやろと思ってたら、でも多分一番面白いのって今なんかもしれない。
ああ、なるほど。まあ、けどそれぞれステージを上げても、うん、どんな段階でもそうやってこう試行錯誤していたいっていう、
あ、ね、
うん、気持ちはありますね。
あ、常に新しいことに挑戦してみたいな、
その基盤をこう上げながらも、
うん、
その常に、
うん、
ね、そういうこう冒険心というか、
はいはいはいはい、
探りは入れていたい。
いやでもなんか不思議なもんで、うん、こう人間って恐怖ってあるやん、怖いとか、
はい、
あれって多分ね、分からないってことから来んねんな、
うん、
分からへんことが怖いみたいな、
ね、
病気にかかったり、まあ、いろんな恐怖心ってあるけど、うん、結論から言うと多分分からないことが怖い、
うん、
ど
うなるか、現実に今なってないこと、
うん、
っていうことやね、
とか想像できないことみたいな、
うんうんうん、
でも人間はこう新しいこととかをして挑戦したいっていう、で分からないことに面白みを感じるっていうね、ちょっとこう表裏一体じゃないけど、
うん、そうやね、
なんかそれが不思議やなと思って、うん、全く分からへんことには恐怖を感じるけど、
うん、
ちょっとこうなったらこうなるかもなってことには楽しみを感じるとか、なんかそんな感じなんかなみたいなことを、
うん、まあ、あとはそれを傍観してるか、それを行動できるかっていう、ね、違いで、
うん、どういう意味
ですか、傍観できるかというか、それをもうただその見てるだけなのか、それに向けて実行するのかで大きく変わってくる。
ああ、見てるっていうか想像してるかってこと。
そう、想像して終わるのか、その想像を行動に変える人、
あ、
それはやっぱり大きく違うんじゃないかなと。
あ、でもその話で言うたら、うん、あれかもしれん、俺も行動するかせえへんかってあるやん、よくまあ行動した方がいいとか、はい、まず行動とかそんなあるけど、うん、もう俺はもうそんなんないと、
うん、
ないっていうかやりたかったらやるし、
うん、
やりたなかったらや
らないし、もう行動って意識する前からもうやりたかったらやってますよっていう考えね。
そもそもそんなところに自分の意思でどうこうはできない、
うんうんうん、うん、もう自然に進んじゃってると、
進んじゃってるし
っていうことやね、
うん、だからもうそこはもう自然の流れに任せる、いつも、
うんうんうんうん、
人生
いいと思います。僕もそうなんで。
っていう感じでこれ第15回、ね、
はい、
お便り、今回2通いただいてまして、
ありがとうございます。
これがねまたいつもいいタイミングで来んねん、お便り、ね、
嬉しいですよね。
いや本当に嬉しくて、これが一番嬉しいね。
あのワインのあのグループ LINE っていうのがあって、
うんうんうん、
でね、あのしんちゃんがお便り来たらすぐ送ってくれるんですけど、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、
もう嬉しいよね。
嬉しい。
あ、そうやね。飽きた。みたいな、
うん、俺もなんかたまにこうメールパーンって見たら飽きてるみたいになって、
うんうんうん。
まあ迷惑メールも最近多いねんけど。
はいはい、あ、そうなんや。
そう。
いやけどね、嬉しいですよね。
うん、
本当に。
でもなんかね、いつもタイミングがこう見計らったように来んねんな。
うん、
同じ人ちゃうかな。
全部が。全部のお便りが。誰かその一人の大物に牛耳られてるのかもしれない。
だってバランスいいねんもん。
そうやね。そうやね、
一個集中してとかじゃなくて、
うん、
大体こう、
そうやね、う
ん、偏らず来てるから、う
ん、そんなに開くこともないもんね。
ないないないない、うん、まあそこまで言うてもね、まだそんな来てないけど、
はいはい、
あとね、今あこれ編集せなあかんなみたいな、
うん、
まあ、録音はまあまあ喋ったら終わるけど、編集ってちょっと腰が重い。
あ、
何の話したっけな、
あ、
一 回それに向き合わなあかんから自分が話した
ご苦労様ですいつも
でちょうどそのあやらなあかんなって時にこういうメールが来たらね
あ
おっしゃーみたいな
テンション上がるよね
上がる上がる上がるやる気が出るみたいな、うん、はいじゃあこれ早速紹介しましょうかね
はいお願いします
はい1通目がですねラジオネームリコッタさん、30代の男性の方です
ありがとうございます
はじめまして僕は近畿の田舎町でコック兼ソムリエに従事しながら小さなワインショップを営んでおります。ずいぶん昔からポッドキャストリスナーでワインの番組がないワインの番組が聞きたいと思ってたところにやっと出会えたワインの輪。お二人の仲の良さを伺える優しく愉快な会話とはっきりと非常に聞きやすい音質、馴染みやすい関西弁、ビギナーからフリーク、プロまで楽しめる内容、毎回本当に楽しませていただいております。ありがとうございます。僕はイタリアに特化したスタイルでワインに対して公私混同の日々を送っています。自然派イタリア以外の国に関してはまだまだ無知なので近々ヨシキさんのワインショップに伝授いただこうと思っております。ワインの需要が少なく認知度がまだまだ低い地域ですが地域の方々に少しでもワインやイタリアに興味を持ってもらえればなぁとこれからも普及啓発活動に努力していきます。またお悩み相談にも乗ってください。またお便りします。グラッツェっていう感じです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
リコッタさん。
いやリコッタさん、
リコッタさんワインショップをやってる
ということはね、ワインレストランの料理人さん、うん、かつソムリエさんかつワインショップをやられてるってことだね。
そういうこと、うん、国兼ソムリエに従事しながら小さなワインショップを営んでるってことやから
三足のわらじっていうの。
そうやね、すごいね、
すごい、
うんうんうん、近畿ってことはまあまあ関西じゃないですか、
ね、近畿結構広いですけど、
うん、
どこなのかな知りたいですよね。
イタリアのねスタイルで、まあ、イタリア料理屋さん、
はいはい、3人をやられてるのかな、
うん、これめちゃくちゃねこのお便り来た時に、うん、そのよしきくん送ったらこれええお便りやな言って、
うん、
ねなんかこの温かみがある感じですね。
そうそうそう、
うん、
でまあこの時代今の時代昔はね東京から大阪は3年遅れて、うん、大阪から地方は3年か5年遅れてみたいな話はありましたけど、うん、今やっぱりこんだけネットも普及してて、うん、情報も十分にあるので、うん、もう別に今場所とかいうよりも、
うん
まあ、やっぱり内容なので。
あいやほんまにそうやで。
だから東京に行かなあかんとか、
うん
ね、そういうことはもう昔と比べて、まあ、10年前よりかは全然今の方がそのローカルでやりやすい、
うん、
逆にローカルでの方が好きなことができる、自分のやりたいことができるっていう意味では、
うん、
いいと思うので、
うん
うん、
まあ言うたらよしきくんというかこのね今収録してる場所も大津ですけど、
はいはいはい、
まあローカルっちゃローカル。
そうそうそう、
うん、
もともと僕も京都で探してたんですけど、うん、やっぱり滋賀県にもゆかりがあって、
うん、
でまあすごい住みやすいんですよ、
うん、
滋賀県って。
いやもう俺もな最近だ毎週来るから俺滋賀県、
うんうんうん、
まあこの収録のためにも来るけど、もともと滋賀県っていう遊びに行くのすごいっていうか、う
ん、そうやね、あのほんまにレジャーとしても最高やし、
うん、公園も広いし、
うん、
でなんて言ったってやっぱね琵琶湖がいいよ。
そうなんですよ日本一の水亀がありますから、うん、
日本一の水亀でその水亀が琵琶湖もね場所によっていろんな表情があって、
うん、全然違う、うん、
なんかこの大津ら辺はちょっと港というかね、
どっちかというとね、う
ん、港町みたいな雰囲気やけど、
はい、
もうちょっと北の方行ったら、うん、すごいほんま大自然のね、
うん、
中の雰囲気もある
し、綺麗やしね、
もう綺麗綺麗、
水質も綺麗やし、
ここはもうフィンランドかっていうぐらい、ね、
あそれ言い過ぎちゃう、
言い過ぎっていうか
ぐらいでもいいぐらいのもんなんや、
う
ん、
そうそうそう、いやいやそうですよ本当
に、あほんまに、
うん、琵琶湖の表情も変わるし、
あそうやね、
すごい凪の時もあれば、
うん、
みたいな、
だからいろんな表情があるっていう意味では、うん、一つの湖ではね、
うん、
普段はそんなことないんでね、
うん、でもほんまにこう地方って今やっぱりこれからまあどうなるな、まあ、人口が減ってるからあれやけど、うん、見直されるっていうかやっぱ俺も田舎に住みたい、
うん、
っていう願望はやっぱずっとあるな、
うんうん、なんかね、うん、本当にやりたいことをやれる、うん、そのなんていうのビジネスという意味では、うん、それは東京とか、
うん、
大阪とかねの方がいいんかもしれへんけど、うん、その自分の本当に好きなことをやりたい人は地方の方が向いてるかもしれない、
うんうんうん、まあレストランとかはでもあれか食べるから、でもレストランでも逆に言うと、うん、ライバルとかも少ないから、
そうそうそう、でまあオーベルジュとかね、その宿泊施設も入れた飲食施設をまあやれるし、
うん、
そういう意味では幅は広くなると思うけど、
うん、
まあ大変やけどね、
うん、
その自分レストランだけじゃないから、
うん、 なんかぜひねリコッタさんのところにも行ってみたいですね。
行きたいですね、
うん、どうか分かんないんですけど、うんね、またなんか
ねぜひ、
うん、教えてください。
支障がなければ
支障がなければ、はいはい、教えてください、
はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてのお便りがですね、ラジオネームミルピさん、40代の女性の方です。
ありがとうございます。
はじめまして。初回から毎回楽しく拝聴しております。ワインの知識はほとんどなく、ただただ好きで飲んでいる私にはお二人の話がとても勉強になります。現在私は仕事の都合でアメリカカリフォルニア州に住んでおります。カリフォルニア州といえばナパ、ソノマをはじめ多くのワインの生産地で有名で、ワイン好きとしてはこの地に住む機会に恵まれたことに喜んでおります。ラジオではフランス、イタリアなどヨーロッパのワインが取り上げられることが多いですが、カリフォルニア産のナチュラルワインのお話もしていただけると嬉しいです。またお二人が気に入ってらっしゃるカリフォルニアワインがあればぜひ教えてください。よろしくお願いします。ミルピさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
カリフォルニアから来たよ。
カリフォルニアからついにワールドワイドやね。この前しんちゃんも言ってたけど、
そうそうそうそう、
電波は一応世界に乗ってますからね。
そうそうそうそうそう、From out to the world。
ワールドやね、すごいな。
カリフォルニアってね、
はい、
行ったことある？
ある。
あの、うん、マジ？
そう、修学旅行、高校の修学旅行で行きました。
高校の修学旅行で、
まあ、行ったうちに入るのかって感じやけど、
いやでも行ってるやん、その地を踏んでるわけやろ。
そうそうそうそう、サンフランシスコ、
うん、サンフランシスコとと
その郊外のモデストっていうところ。
でもカリフォルニア州ってあれやろ、
広いからね、
めっちゃ、だから日本ぐらいあんやろ。
あんのかね。
そうそう、
日本以上、日本以上
以上か、
うん、じゃない、多分面積的には。
やっぱこう、もうイメージやで、うん、イメージはもう青い空、
うん、
広い海、
ビーチね。
そうビーチ、うんうん、でも広い道路があって、うんうんうん、でもみんな車で移動してる、
スケートボードとかローラースケートとかね。
そうそうそうそう、うん、すごい乾いた感じで、
はいはいはい、
なんだけど、どうなん実際行った感想は。
まあそのいわゆるなんやろ、うん、ああいうテレビで映ってるようなとこばっかり行ったわけじゃないから何とも言えへんけども、ほんまにもうサンフランシスコの観光とかしてたんですけど、まあ綺麗な街でしたよ。そうそう、なんかちょっとなんやろな、あの魔女の宅急便で出てくる街みたいなイメージね、サンフランシスコ。僕の中でもう何十年前あれ、もう20年ぐらい前か分からへんけど。
いやいや、魔女の宅急便ってめちゃくちゃヨーロッパ感あるやん。
ヨーロッパ、あれはもともと舞台もヨーロッパやったね。けどまあサンフランシスコそういうなんか坂道もあって、なんかそういう、こうちょっとヨーロッパ風情が漂うような感じのとこやったと思う、
うん、そう、なんか俺の持ってるあれちゃうな、
なんかザッツアメリカっていう感じじゃない。
あ、そうなんや。
逆サンフランシスコはね、けどそのロスとかはやっぱそっちの、
そうかそうか、
イメージじゃない。
あ、俺が思ってるロスやな。
そうそう、ロスは行ったことないかもしれない。
映画とかのハリウッド、そうそうそうそうみたいな。
だからまだサンフランシスコとはまた違うとは思うんだけど、まあ一応カリフォルニアやしね、2つとも。
あ、そうかそうか、うんうんうん、でこれナパ、ソノマをはじめとするワインの生産地でってなってるけど、はいはい、ナパっていうのはなんか聞いたことあるな、
ね、有名な、
うん、ナパバレーってやつね、
う
ん、
そうそうそう、
ソノマっていうのも
知って るの？そうそう、ソノマ、ナパとソノマ地域ですね。
ああ、そうなんや、うん、カリフォルニアは結構あれか、ワインは生産量多いんやね。
そうやね、うん、なんかまあ僕はその当時まあ高校生やったんで、ワイン畑とか行くことはなかったんですけど、うん、イメージとしては本当にこう大規模、
うん、
もう家族経営とかじゃなく、うん、もう大企業でもうすごい大きな畑を工業的にやってるっていうイメージなので、あんまりこうナチュラルワインって言われてもあんまりそうイメージがつかないんですよね。飲んだこともあんまりないし。
あ、うん、飲んだことある？
ない。
あ、ない、
うん、
俺もないな、
うん、
でもそもそも俺もないっていうか、アメリカのワイン自体があんまり飲んだことなくて、
だからもう基本、うん、いつもね紹介してるナチュラルワインってやっぱり家族経営の人が多くて、
うん、
だからやっぱ手もかかるし、
うん、
あのやっぱりなかなかその畑もたくさん持てない、
うん、
だいたい10ヘクタール前後の生産者が多いのかな、多くてもまあ15、20とか、だからアメリカとか多分カリフォルニアとか言ったらもう100ヘクタールとか多分そんなレベルやと思うねん。だからもうそれをそのナチュラルなね作り方、手のかかる作り方をするのは相当難しいと思うので、
うん、 そうやね、その大きさで、まあでも小さくやってる人ひょっとしたらいるんちゃう？
いやもう探しはいると思うけど、それが日本で飲めることができるのか
流通してるかどうかっていう
ね、僕らは知らんだけかもしれんけど、もしね知ってる方がおられたらぜひなんか
ね詳しく教えてほしい、
ね、教えていただきたいですね。
でなんかね僕もちょっと調べたんですよ、このお便りが来てから、はい、カリフォルニアのワインっていうのね、で調べて実は今日1本買ってきて、これね今日別に紹介するとかじゃなく、またいつかあのアメリカとかカリフォルニアのワインの特集とかもなんかできたらいいなみたいな意味で買ってきたの、
はい、
今日は飲まないんですけど、うん、僕が買ってきたのは、ナパバレーのワインっていうのちょっと飲んでみたいなと思ったんで、
はい、
ナパハイランズっていうね、うん、
はい、
ワイナリーがあって、そこのカルベネソービニョンっていう、
うん、
ミーハーな感じかもしれないですけど、なんか明石家さんまさんがテレビでオーパスワンよりうまいみたいな感じでなんか絶賛したらしくて、でそれでなんか一時バカ売れして、でも結構ねそのバカ売れ後もリピーターがついてるらしいんで、普通になんか美味しくて、そのオーパスワンとかね高いじゃないですか、だからそれよりもすごい比較的リーズナブルに買える。でそのオーパスワンの一本道を隔てた隣の畑で作ってるって、なのでまあテロワール的にはもうほぼ一緒なんで、まあちょっと飲んでみたいなっていうのと、普段紹介してるようなワインとまた違う方向性のワインなんで、そういうのもちょっと興味があって買ってきたんですけど、よしくも飲んだことないのこれ。
ないない。まあなんかそもそもさんま師匠がそこまでワインにね飲んではったっていうのが驚きやけどね。
確かに。いやいや。
飲んだことないです。はい。
オーパスワンは
あるあるある。
ある。
はい。
結構なんかアメリカのワインってなんか重いのが多いな。
イメージ的にはね、
うん、
もうすごいなんかジューシーで凝縮感があって、
うん、
濃厚っていうイメージかな。
でこのなんかねいろいろまたこれ調べてると、これそんなね今日は詳しく紹介できるわけじゃないんですけど、はい、ほんの触り程度に言うと、まあみんなこれ知ってる話かもしれんけど、パリスの審判、
はいはい、1976年でしたっけ。
あ、そうなん。
いや分からん
まあそれぐらい
か、76年ぐらいかな、多分。
なんかパリスの審判っていう出来事があってんの、
うんうんうん、
あった。
これはなんかどういう出来事。
なんか、うん、まあアメリカのワインとフランスのワインを、
うん、
まあブラインドテイスティングって言って、うん、その銘柄を見ずに、
うん、
その評論家とか皆さんに飲んでもらって、うん、どっちがいいか投票してもらおうと。
あははは
で、そんでまあ世紀の対決みたいなのを言われて、
それはもうあれな、フランスワインはフランスワインでもかなりこうなんていうの、こうブルゴーニュとかそういう、
いやボルドーやったと思う。
あ、ボルドー、
うん、ボルドーのワインとそのアメリカのそのナパやったかな、カリフォルニアのワインで、
うん、ボルドーのもういいワインね、いいワインっていうか、
そうそうそうそう、
すごい高いワイン、
そうそうそうそう、そうい
う、あ、もう
だからどれぐらいのレベルなのか分からんけど、
でも俺それだけ聞いたらレベルによるな、よるなと思って、
まあまあそうねけどそのフランス側としては、まあフランスがもう、うん、もうフランスワインに決まってるやんぐらいの手でいったみたいやけど、
うん、
まあ結果アメリカのワインが、うん、その選ばれた。
はいはいはいはい。いやそれはでも、うん、あれだよね、それまである意味こうなめられてたじゃないけど、
そうそうそうそう、
うん、アメリカのワインの多分品質もそこまで高いと思われてなかったし、さっきの話じゃないけどさ、今でこそ田舎とかに住んで地方に住んでも別に全然こう距離感感じないけど、その時のヨーロッパとアメリカって70年代ってやっぱ遠いやん。
そうやね。
だからすごいこうね、いろんな違いがあったやろし、そこで、まあ、
けどフランスの、ね、うん、ワインの作り手たちも相当なめてたと思う、カルフォルニア、
うん、
そんなんて、ね、カルフォルニア、うちの方が美味しいに決まってるやんみたいな感じやったと思うよ。
でそこから一気にやっぱ知名度が上がったね、
うん、
うん、
みたいですね。
やっぱこのそういうね出来事があったら、
うん、
でこれパーカーポイントっていうのも書いてあってんけど、
はいはい、うん、
なんだパーカー、
あのロバート・パーカーっていうそのワイン評論家の人がいて、うん、まあ、その人が定めた点数、
うん、
本出したのかな、毎年かなんかしなきゃ。
え、もうその人一人、
まあその人一人で決めるんでしょう。
マジで、
うん、
じゃあその人の好みによるやん。
まあ一応その人は客観的にも見てね、うん、トータルで点数をつけてるんやけど、どうしてもやっぱり自分のね、うん、舌がメインやから、
うん、
まあどうしてもそれは拭いきれないですよね、自分の。
なるほど。え、ヨシキポイントみたいな感じになったら、
まあそうそうやね。
なんかねこのアメリカとか僕らね全然詳しくないんですよ、
うん、
僕もヨシキ君も、うん、だからいろいろこう教えてほしい
ね、教えてもらいたいですね、
うん、っていうのも
最近の状況とかも踏まえてね、うん、どういう 感じでみんなワインを飲んでるとか、
うん、
特にねそのアンテナの高い人多いじゃないですか、ハリウッドとか、
うん、確かに
あそこら辺の人って、
うんうん、
がそういうどういうワイン文化になってんやろっていうのはすごく興味がありますね、うん、
確かにね、うん、特になんか前回でマリアージュの話とかしたけど、
はい、
そういう意味でいろんなこう挑戦的なレストランも多そうやし、
うんうんうん、
なんかね新しい風というか、うん、がありそうなね。
そうですね、
うん、であとワイン作ってる人も結構多いや、
うんうんうん、
あのカリフォルニアに、
はいはい、
それこそあの本家本元の YOSHIKI さん、
はい、YOSHIKI さん X ジャパンのね、
X ジャパンの YOSHIKI さん、まあそれワインと YOSHIKI っていう名前が出たら一般的には向こうの人
そりゃそうでしょ、そ
りゃそうでしょ、思い浮かべるあの YOSHIKI さんも作ったはんねろ、カリフォルニア
なんかそうプロデュースしたのかな、
ね、なんかやってて、
うん、
なんかベッカムさんとかも作ってんじゃん、
うん、なんか有名な著名な人も、うん、あと誰だったかな、ハリウッドの女優さんの名前忘れたけど、その人もなんか最近こうワインを作り始めたとか聞きますし、結構ね、
うん、
今有名人の人も作ってるみたいよ、
うん、新世界の中で言ったらやっぱもうヒット
やと思う、アメリカは、うん、
あこれは僕らそこまで詳しくないんで、
うん、
だからちょっとねまたいろいろ調べて、
はい、特集でね、うん、アメリカ
の、うん、どっかで、うんうん、なんかこう歴史とか、
はい、
作り方とかそれこそ現在ってなって、ね、リアルの土地に行ってないんで、
うん、
そのリアルの風は分からへんけど、
ぜひ今回あのお便りいただいたミルピーさ
ん
にお伺いしたいですね、今のそのワインの現状というかカリフォルニアでのどんなワインが飲まれてるとか、
うん、
どんなのが
主流っていうか、うん、
そうそうそう、
うん、まあね、ワインバーとかあんのかな、
あるでしょそら
あるか、
うん、なんかあけどセレブリティなイメージあるよね勝手に、
あるあるある勝手にあるね、うん、うんでもぜひねちょっとミルフさんまた、
はい、
続報をお待ちしております、
はい、よろしくお願いします
お便りまた送ってみたいなね、
はい
はいはい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、っていうところで15回お送りしてきましたけども、
はい、
ね、今回ハーフムーンでね、はい、いろいろお便り紹介して、
はい、
いやアメリカのワインもね、なんかあのほら前クイズで、
うん、ありましたね、
オーパスワンを作った人なんだっけ、ロバート・ボンダビー
と、ボンダビーとムートン・ロートシルトが一緒に手を組んで、
うんうん、オーパスワン作ったっていうね話とかあったけど、
はいはい、
うん、
ね、アメリカもカレラワインっていうのがあって、
カレラワイン、
カレラワイン、
うん、
なんかそのブルゴーニュで、まあ、ロマネコンティで修行してた人が、
うん、
まあ、カリフォルニアに戻ってたかな、カリフォルニアに戻ってそのロマネコンティの苗木を持ち帰って自分のワイナリーを作ったの、カリフォルニアに。
マジで、そうそうそうそう、そんなん許されんや
みたいね、
その時代は良かったんかな、
そう、だから今はもうカリフォルニアのロマネコンティみたいな言われてるけど、そうそうそう、そういうつながりも、
まあ、アメリカだからあれか、そういう、まあ、言ってもね移民の文化でもあるし、
うん、
なんかそういう文化的なところも、
そうそうそう、
歴史のところもねつながりがあって、
うん、
っていうアメリカちょっとね掘らなあかんな、これは
ね、けどほんまにテロワールもすごいね恵まれてるし、気候も、
うん、
だからすごいいい場所やと思いますよね、
うん、これどうなってるかその辺の事情はまたね、
はい、
お送りしたいと思います、はい、まあ、素人目線ですけど、
そうですね、
はい、ワインの輪ではねお便りを募集してますので、お便りの送り方はホームページに、お便りフォームがありますのでそちらからお送りください。ワインの輪で検索していただくか winenowa.com で入れていただくとワインの輪のホームページがあるのでそこにあのお便りフォームがあります。そちらから皆様何でもいいんでお送りください。
お願いします、
はい、っていうところで、今回ハーフムーンでお送りしましたけど、
はい、
よし君何かありますか。
今日はワインは二十歳になってから
はいはいはいはい、お酒やからね、
お酒ですから、それはねちゃんと言うとかとね、
ちゃんと言うと
僕はお酒も売ってるんで、は
い、いきなりでびっくりして
びっくりした、今日は来へんと思って
来ますよ、
来るか怖いな、
はい、
はいはいはい、
じゃあ皆さんまたお送りしますのでぜひお聞きください、
はい、
ではごきげんよう、
ごきげんよう。